2020年1月21日火曜日、映画フォード対フェラーリを見た村山大尊とサトシ近藤サトシの2人の帰り道。
君と僕との帰り道、一人じゃ帰れない。
ということで、2人の帰り道です。
チケプン、
どうもどうも、久しぶりです。
久しぶりですね。
うん、久しぶりに2人で映画を見てみました。
横シネ以来ですか？
横シネのメランコリック以来なんですけど、なんとなく編集するのがちょっと忙しくてできなくて、タイミングを逸してしまったので上げてないので。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なので
俺のベスト映画を
すみません。
2019ベストを話さんかったですね、ポッドキャスト。
ああ、そうだね。今回喋ってないので、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。これで一っ子一人いない。東宝シネマズ緑の駐車場からお送りしています、
yeah.
いやー、ということでフォード対フェラーリ、
はい、最高でしたね。
いや、最高だったね。
最高でした。
最高だったね。
僕あのね、車にときめいたことが一瞬もないんですよ。
そうなんよ。いや、だから
俺、タイさんも、
そうそうそう、だから2020年の最初の映画として、
うん、
そのなんか何がふさわしいかなみたいなことになった時に、
うん、
そのなんかこうほら、あの自分たちの得意分野で行くのもなみたいなの気持ちもちょっとあったわけ。
はあ、はあははあ、なるほど。
でお互いがイーブンで見れる感じの映画がいいなとかって思ってて、
うん、え、タイさん全然ない？
俺ゼロなんよ。
俺あの働く車すら燃えてないよ、子供の時働く車燃えてました。
でもあ、働く車って曲自体は好きだったかもしれないけど。
あ、そうなんだ。
でも知ってる通り俺が乗ってる車青のタントだからね、こだわり一つもないでしょ。
青のタント、いや、そんなことない。ヨンドゥですよ、これは。
いや、まあ、
ヨンドゥ号です、
まあ、ブルーかだからね、うん、でもこのタントの K の、
まあまあまあまあ、
このタントにした理由も、
うん、
その俺はあの立体駐車場に止めた時にチリ感覚がわからないから、はいはい
はい、うん、見つけやすい、
そうそう、目立つやつにしてくれって言った時にこれになったっていうだけだから、俺本当にないのよ。
確かに車好きな人は乗らないでしょうね。
そうそうそう、そう、乗用車に乗りたいとか、俺だからファミリーカーだったらあるかもしれないじゃない、
うん、奥さんが乗ってそう、
そうそうそうそうそんな感じの車を愛車にしてるぐらいなので、
うん、
こだわり一つもないのよ。
うんうんうんうん、
そう。でその中でこうね、今回のフォード対フェラーリもさ、
うん、
ルマン24時間耐久レースっていう、まあ
ね、あんなの今あるの？
あるある、やってるやってる。
本当に、うん、すごいね、あのレース、あのレースは面白そう。
そう、あれをやってるっていう映画だっていうのは知ってたから、うん、わ、2人とも一切あのレースに興味がない感じのやつでいいかもしれないなと思って、で実際評判も良かったので、
うん
うん、
いやー、よかったですよ、超よかった、
面白かった、
めっちゃ面白かった。
だから今回そこの辺も俺知らなかったけど、一応史実に基づいてるのね。
ですね、今もう、あれですね、昔の映画やると全部史実に基づいてますね。
最近ね、史実に基づいた映画を、
史実に基づいてない映画あんまり見てない
まあそうだね、
俺わかん、全然本当に。フォードもよく分かってないよ。フォードって
本当
日本走ってます？
日本はまあ走ってんじゃない。フォードマスタングってあの途中でほらやってたじゃない。
マスタングって有名な、
そうそうそうそう、
俺マットデーモンが出てることもクリスチャンベールが出てることも知らない。
まあね、俺も
てかクリスチャンベールすごかったな。
クリスチャンベールすごかったね。
ダークナイトでしょこの人
で、ガリガリに痩せてたね。
バット
マンでしょ、うん、だって当然そのあの時のバットマン結構鍛えてたもんね。
うん、あ、でもあれですよね、クリスチャンベールって結構肉体改造的なの多いですよね。
あ、そうなの。
マシニストって映画があって、
はいはい、
マシニスト、これちょっと見てください。これ CG とかじゃもちろんなくて、実際これだけ痩せて、
すげえ、
なんか病気で脂肪がつかないみたいな主人公、
うんうんうん、
全く寝れない人か、全く寝れない病気の人でやった
ん
かな。でその後バットマンやって、
はいはいはい、
でバイスはね、バイス見たんだっけ。
あ、バイス見た見た見た。え、ディック・チェイニー？ディック・チェイニーですよ、副大統領だから、
うんうんうん、
あ、これクリスチャン・ベールなの、
うん、これ特殊メイクだったはずだけどね。
いや、でもすごいね、
うんうん、
めちゃめちゃ太ってたよ。
もうなんか
その時は
美女とかできるんじゃないですか。やりようによって
やりようによっては、うん、
クリスチャンベール
できるかもしれないね。
クリスチャンベールなのなんかね、姿勢の悪い感じとね、うんうん、あの口んって紡いで、うんうん、なんか嫌な感じの顔するところとかね、あー一緒に仕事するのめんどくさそう、
めんどくさそうって思って、めんどくさそう、
うん、
でもあれだったね、その車を走らせたらピカイチみたいなさ、うん、なんかそういうこうあの、うんうん、めんどくさいけど才能はあるみたいな感じがすごい良かったですね。
良かったですね。
うーん、
あとね、奥さんがね最高すぎる。
モリ
ー、モリーが最高すぎる、
はいはい、モリーすげえな、
あんな、あんな女の人がいるんですか世の中に。
ねすごいね。なんかこのなんて言うんだろう、そのなんつうんだろうな、まあまあまあお綺麗でもあるんですけど、
そう綺麗だ、
そう
服のセンスも服もめっちゃ好きだったし、
うんうん、
なんかいやもうね、なんかこういう物語、危ない何かにチャレンジングしていくお父さ
ん
がいる物語のお母さんって必ずなんか家庭的な目線を持ってたりとか、
はいはい、
ストッパーになる役割を思ってることが多いじゃないですか、うんうん、で最終的にそれでも行きなさいみたいなことを言って、おいい人みたいな思わせることが多いけど、うんうん、この映画もう最初から理解し尽くしてるじゃないですか、
そうそうそう、
常に、
うん、
俺あのなんだっけな、あのセリフ、
あのスピード出すやつ、
うん、あそうそうそう、なんか、うん、なんか途中でテストしてて、うん、主人公クリスチャン・ベールがの車乗ってた車が、
はいはい、炎上するんだよね、
炎上したよね、うん、炎上して戻ってきたら、戻ってきて、あどうしようかどうしようかって言ったけど、それじゃあ全力が出せないじゃないかみたいなことを奥さんが言ったのがめっちゃ面白くて、
そこであのやめさせようとするとかいうふうにはなんないんだよね、
うん、
いや確かにそのサトシが言うように、あの日本の映画だとどちらかっつったら、
うん、
そのピーターのこともあるのよみたいなさ、
うんうん、そうそうそうそうそうそう、
あなたはそのレースを出るだけじゃないと思うのみたいなことを、うん、どちらかという奥さんにつく側の方が多くて、
うんうんうんうん、
それでもなんかその男がそれでもこうレースに出ようとして、こうその熱意にほだされて、
うん、
じゃあ気の済むまでやったらいいじゃないみたいなシーンがあるような気がするよね。
そうなんですよ。だからそれがすごかったの。
でもそっちじゃないんだよね、
うんうん、あのルマンだっけ、
はいはい、
の中継が始まるときに、
はいはい、
ピーターが子供が、うん、あのお母さんもう始まるよって言ったときに、うん、お母さんはいはいって言うもん、分かったすぐ行くって、
そうそうそうそう、
あの人はモリーは言うから、ね、
そうそう、
いやめちゃくちゃいい女だったな。
ピーターより先に見てる感じじゃないわけ、
うんうんうん、
あくまでも見るけどねっていう感じで、
うん、
あのついていくというような雰囲気もあるし、
すごいすげえよかったな。
だからそれがこうなんかなんつうんだろうな、だから自分そのね、一回もう俺はもう老いたし太ったし、もう、うん、いいよ
置いて太って
レースはもうやめ、いや、うんうん、普通にやる暮らすんだみたいな感じのことを言ってて、
うんうん、
でその後ひそかにそのだからレースに誘われるわけですよね、
うんうんうん、
ケン・マイルズは、
うん、
でそれで嫌だなと思って、でそれ奥さんがドライブしてる途中に突然スピードをかっ飛ばして、
うんうん、
で何怒ってんだよ、なんだよ、ね、俺がレースに出ようとしてることがあってるかよ、何なんだよって言ったら、うん、嘘ついてることだよっていうのはすごい、ああいいシーンだな、
うん、すごいいいシーンですよね、
うん、
いやもうモリーが出てるシーンは全部良かった、
良かったね、
あの喧嘩してるマットデイモンと二人で喧嘩してるところにさ、
うんうんうん、
椅子出して見てる、
そうそうそうそう、あの一歩引き具合すごいよね、
うんうん、うわもう完璧、こんな女の人ったら本当完璧って思う、
何がいるの、あソーダが欲しいの、はいはいみたいなやっと終わったんだねみたいな、あのあれをね仲裁するでもなく、
うん
うん、呆れるでもなく、
うんうん、
そっと見といて話しかけられた時に対応するっていうポジションにいるっていうのはやっぱあら素晴らしいなと思いましたね、う
ん
う
ん、男の喧嘩を必要な時間だから止めないって思えてる人ってすごいと思います。
いやすごいよ、うん、あれは、うん、なんだかんだでケン・マイルズがあこの奥さん に支えられてるんだなというのがとてもよくわかる感じでしたね。うん、いいですか、
やりましょうか、はい、ラッシュ見てないですか、
ラッシュ、
ラッシュ、ラッシュ熱い友情みたいな、
あああったね、あったね、
多分クリス・ヘムズワーズじゃなかったかな、
あ俺見てない、
あれすげえ、あれもすげえ面白かったですね、
はい、ああじゃあそういうなんていうの、そのこうあんまり好きな言葉じゃないけど男のロマン系、
うん、
見てんだね、
ラッシュはすっごい話題になってたから、あれも多分アカデミー賞の候補作品賞で上がってたんじゃないかな、それで 見て全然興味ないから大丈夫かなと思ったらめっちゃ面白かったっていう、
あ、うん、でもね俺もね今回その映画館で見たけど、
うん、
割といつも言うけど、
うん、
すごい映画館で見てよかったと思った、
うんうんうんうん、
っていうのはね結構やっぱエンジン音こだわって撮ってるんじゃないかな、ね、
うんうんうん、
あのレースの中でこう、うん、こうエンジン音に包まれる感じっていうのは、
うんうんうん、
あれやっぱちょっとテレビで見たらあんま迫力がないんじゃないかなと思っていて、
重低音ですもんね、
そうそうそう、
揺れる音ですからね、
そうそうそう、あーとかっていうのを結構このカット割りも結構パリパリするので、
うんうんうん、
その辺がねこうパキッと分かれるときにちゃんとエンジン音も変わってくれるという気持ちよさがあるんですよ、
うんうんうん、
だからあれがねやっぱこうちょっとテレビサイズだと単純な映像の迫力だけで終わっちゃうと思うんだよな、
はいはい、
あれがあんまね多分ね俺的にはそんなに響かないと思うので、あ、うん、昔からだからそのなんていうの、俺が90年代の頃とか割と F1 流行ってたから、
はいはいはいはい、
F1 をみんなが見てるみたいなのも一時期あって、
うん、
でその頃に見たけど全然楽しくなかったね俺、
ほ
ー、そ何、なんか同じとこぐるぐる回ってるだけだし、
うんうんうん、
だからなんだよと思っちゃった記憶もあって、
うんうん、なるほど、
あんまりそういうのが楽しめなかったので、で余計車離れちゃったんだよね、
うんうんうん
うん、そういう感覚がこの映画全然ないですからね、うん、だからそれは俺はやっぱ映画館で音をちょっと、
ね、
体験したからじゃないかなと思っていて、
うんうんうん
うん、
いやそう、音は本当ですよ、音はでかい画面で見るだけじゃないですもんね、
いやそうそうそう、
あのこの世界の片隅にのね、
はいはいはいはい、
あの爆撃の迫力とかも、はいは
い、そうですね、
あれも映画館じゃないと、
うん、この映画爆音上映向きだと思いますけどね、
あ、やるんじゃないですか、
ね、
やるでしょう、
やったら割と評判いいんじゃないでしょうか、
うん、
うん、正確に言うとあれだね、フォード対フェラーリの話じゃないね、この映画、
そうなんですよ、いやそれね、僕何年か前にね、会社の上司と、うん、飲みに行ったことがあって、
うん、
その人が言ったのがどういう、それどういう意味なんだろうって思ってずっと頭の中にあった言葉があって、
うん、
敵は社外にないからっていう話をその人におっしゃってたんですよね、
はあはあ、
うん、
なるほどね、
それをなんかね酒を飲みながらボソッと言ったんですよ、
うん、
まあ、敵は社外にはいないからね、クライアントも敵じゃないし、
うん、
でボソッと言ってたのを、ああなるほどな、社外にいるのはライバルで、
うん、
それをなんか阻止する敵みたいなのはやっぱり中にいるんだなっていうのは、まさにこの映画の、
まあでもそうだね、
うん、
なんかそのあくまでもだからまあアメリカの大手の、
うん、
企業である、フォードという会社があって、うん、でそこはルマンの24時間耐久レースで優勝したことはないと、
うん、
で、イタリアのフェラーリという会社がありまして、
はい、
でその会社がまあ生産台数としてはフォードの全然足元にも及ばないような会社なんだけれども、うん、まあ、ものすごい懇切丁寧に作っていて、1台のレースカーを作るにはちょっとフォードはなかなかそこには到達していないと、
うん、
でフォードという名前を挙げるためには優勝も必要だというようなことになりまして、マット・デイモンの知り合いのですね、クリスチャン・ベールに声がかかり、で最終的にまあレースに展開していくという中ではあるんですけれども、まあ、なかなかクリスチャン・ベイルがそやな人間のものですから、 フォードの副社長から嫌われてですね、うん、副社長はフォードの他の連中を、メンバーに仕立て上げて、うん、どうにか優勝を狙おうとするというのは、うん、まあある意味こうちょっとね、あの池井戸潤的だなとも思いました。あ、
確かに確かに、うんうん、そうですね、
そうそう、
池井戸潤的、確かに確かに、
あのライバル会社にいる人間がこう戦ってみたいな、
確かにね、そうですね、しかもなんか ボロボロの油臭い男があれ作ってると思うと下町ロケットっす
ね。そうそう、下町ロケットなんですよそう、その空気もちょっとあって、うん、日本人的なイズムも残ってるなみたいな、うん、まあ、あの日本人と違うのは寝ずに働いてっていうのがないっていうところぐらいですけど、
うん
うん、そうではないっていうところだったりしますけど、でもなんかあれなんだよな、割とみんないいやつなんだよな、この映画に出てくるやつ、
うん、
みんな自分たちのその会社のプライドを持って戦ってるんだよなと思って、
うんうんうん、
別にその副社長も嫌なやつには俺見えなかったんだよな。
あ、ほんと、
まあ嫌なやつだけど、
俺嫌なやつだったわ。
なんかこう、なんていうの、そのこう、ある意味従順なんだよね。会社に所属する、大手の企業に所属するっつったらああいうやつの方が多いと思うし、
あ、
で社長の道理として、その何、自分の席がある時に、
うん、
自分が何か成し得ないといけないっていう気持ちに駆られるのは分かるし、あのなんだっけ、あいつのなんだっけ、あのほら、あのフォードにいるけど、
うん、
マット・デイモン側の、
はいはいはい、あの人大好きです。
渋川清彦みたいな顔したやつがいたじゃないですか。
キーね。あの人ね、名前わかんないけど。
え、よく出る？
あのね、パニッシャーやってたりとか、
へー、
あとは、ウォーキングデッドで結構重要な役だったりとか。
あ、そうなんだ。
よく見ます、ここ、うん。あの人好き。
あいつのポジションがいまいちわかんなかったですけど、
なんか最後全然出てこなかったですね。
そうなんよ、そうなんよ。
すごい重要なキャラクターだと思う。
なんか最終的にちょっとないがしろにされてたので、
うん、
ああそうみたいな感じで上がったけど、うんうん、そうなんだよね。
なんか社長の2人の差みたいなのが、
はいはい、
最後のルマンではすごく見れるじゃないですか。
あ、はいはい、
あそことか結構すごい好きでしたね。なんかフォードの社長本当にお坊ちゃんで、
はいはい、坊ちゃんなんだよね。
なん一番この映画の中で精神年齢低いかなって思って
まあそうだね。
だってフェラーリの社長はさ、
はいはい、
だって自分のチームがもう、全部リタイア しても最後まで試合見てる、
そうだね、
じゃないですか、
うんうん、
に対してフォードの社長はヘリで悠々とホテルに帰っていくっていうが、
そう
そう、どう見られてるかも分かってない。
そうだね、
うん、
だから
そう
最終的に表彰台に上りにやってきちゃってるから、
うん、
そうそう、
なんかその最後のね、あの副社長のすごい嫌な提案というか、
はいはいはい、
あれがどれだけスポーツマンシップを欠いた発言であるかもよく分かってない、
ね、まあ分かってない、
ね、うん、あ、それいいね、
うん、
いいじゃん、やろうよしか、
う
ん、
まあそうね、
言えない社長というかね、
そうだね、
うん、
いや、俺がさ、俺が割とグッときたポイントとして、
うん、
ケン・マイルズが、
うん、
なんて言うんだろうな、結局ルマンに出れることになるじゃないですか、
うん、
で、出れることになって
割と2年目のやつ？
ん？2
年目の時？
あ、いやいやいや、だから最後のレースですね、
うん、
で最後のレースでさ、割とひょうひょうとしてんじゃん、なんかさ、うん、まあ緊張はしてるんだけど、
うんうんうん、
ね、そのレースに対しての高まりもあるんだけど、
うんうんうん、
それにこう割とこうほらなんだっけ、ちょっとあそこまで歩いてみようかなみたいなさ、なんかこう、
うんうんうん、
前日はさ、
うん、
割とこうふわっとしてんじゃない、
うん、
だけどね、俺ああっと思ったのが、
うん、
その後レースになる時に、
うん、
ちょっとなんていうんですか、ボヘミアン・ラプソディのオープニングみたいな感じの映像になるじゃないですか。
あ、なった
あ、ライブエイドだみたいな、
うんうんうん、
ちょっと雰囲気の
背中が映るっていう、ね、
そう、うん、ルマンのその会場に出ていくみたいなシーンとかがあるんですけど、
うん、
あの時にね、整備工の時に使ってるマグカップでコーヒー飲んでるの、
ほうほうほうほうほう、
だから、あ、 そこはやっぱこうリラックスしたいがために持ってきてんだなみたいな、ちょっと可愛げが俺はちょっと感じられて、そうそう、いいやつみたいにちょっと思ってしまったんだよな。そう、なんかその辺とかね、なんかやっぱあの自分の平こう平常心を保とうとしてるんだなみたいなこととかさ、こいつだけは分かってくれてるんだみたいなのがちょっとこのマグカップにあるのかなみたいなことを考えると、そう、可愛げのあるやつだなみたいなことね、そうそう、なんかね、なんだろうな、でもこうまあ、なるようになるっちゃなる映画ではあるんですけど、やっぱそこにこうなんかあの一つの高まりというかさ、なんか到達点みたいなものが、だからね、あのだからルマンにこう出れなくってさね、副社長のこう、ちょっとした嫌がらせというか、まあこうなんかフォードの会社には似つかわしくないみたいな、まあそういうようなことで外されちゃうんですけど、あのケン・マイルズは、だけど外れさせられちゃうけど、その時にあのレースを映さないっていうのが俺いいなと思ってさ。
そうですよね、なんか結構あここを映さないのかが多かった気がする。
そうそうそう、あ、やっぱここはケン・マイルズの目線なんだな、みたいな気持ちになったりとか、なんかマット・デイモンの映画でありやっぱクリスチャン・ベールの映画だなというような感覚はあるので、そういうところであこっち側の目線に立ってくれるんだなとかっていうのを思ったりとかしながら、まあ、あれがラジオで聞いてるのがまたいいらしいんですよね。
そうですね、
そうそうそう、
あそこで奥さんが
そうそう来るんだよね、そう
ビール持ってくるので踊るのも、
あらいいシーンだよね、ほんとあそこで来る時点でいい奥さんだよね。
そうだよ、だって分かってんだもん、
そう、
うん、
こういうことしてこういうことしてこういうことしてんだろうなみたいなことを考える奥さんなんだよね、そこは優しいよね、
優しい、
とかって思っちゃった。でもなんかさ、ほんとそのなんつうの、それこそこうまあ俺も38ですから、そのね言ってしまえばですよ、
はい、
20代の頃とかさ、
はい、
それこそさそのホリエモンみたいな発想に憧れるわけですよ、
うん、
そのさこういうような感じで日本が回ってないとか、その日本社会がこんなのがおかしいとかっていうのは、もっと合理的にやればいいんだよとかっていうさ、こういうのってこうしちゃえばいいんじゃないのとかっていうので、そうだそうだって思って、そういう発想をできる人に憧れるわけよ、
はいはい、
20代の頃って、
うんうん、
だけどね、その30代とかで若干の社会のシステムみたいなものをこう考えてくる、理解してくるというか、その企業としての考え方みたいなものに触れてくると、その副社長社長の言ってるような人ゴロゴロいるわけよ。
はいはいはいはいはい、はい、
いやこっちの人の方がいいじゃんみたいなことするけど、いやあいつ挨拶しないからダメとかさ、割とそういうところで査定されるもんなんだよ。
いやそうですね、今うちのそれは思い当たる節がいっぱいある、うちの会社も。
あいつやっぱね人間性として良くないからさ、
うん、
なんかさいうようなことで弾かれちゃうのって往々にしてあるわけ、だけまあそれがねいわゆるまあちょっと古い時代で、まああれだから1950年代後半だったりとかしたから、
タバコいいですかファミマで。
あ、はいはいはい、だからそういうような時代でなかなか理解してもらえない、反面そういうのが一人のこう押し切り型の、まあ、マット・デイモンという強力な味方がいたおかげで、審美感があったおかげで優勝できたというようなことはあったりするけど、ああいうのって今の時代であればあるほどなかなかこう大企業であればあるほどこうクリアしがたい壁であるようにも思えるんだよね。ああいうのをトコーンと飛び出しちゃうのってやっぱ Google とか、そういうなんかこう新しい企業が、そうそう才能があるから大丈夫、頑張れ、週休3日でもいいから働いてみたいな感じのことをできるところもあるんだけど、 やっぱね、なかなか大企業はね、そういうのができないんだろうなとかって思ったりするよね。
だからシルビーが、あのこの書類が届くまで何人が
そうそう
これを見たんだろうっていう
シーンは、
まさにそうですね。
そう、まさにそれでさ、
タバコ買ってきます。